鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。2019年がスタートしておよそ1月、新年会などの行事も少し落ち着いてこられた頃でしょうか。昨年は森を切り開いて学び場作りに励んだり、12年ぶりの仲間たちと CD をリリースしたり、ご縁ある方々にセラピーをさせていただいたり、相変わらず何足ものわらじを履きながら駆け抜けてまいりましたが、いろいろなものが整ってきた今年は、少しフォーカスを絞って自分のケアもしつつ、本当に大切なことをじっくりと実らせていく1年にしたいと思っています。さて、そんな新しい1年のスタートのタイミングでお招きした本日のゲストは、私たちが持つ本来の特性を読み解き、実りある人生を進んでいくサポートをされているアカシックレコードリーダーの中谷由美子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ね、由美子さんもね、こちらの鎌倉 FM でパーソナリティを務めていらっしゃるので、
はい
はい、今日もたくさん の, あのファンの方が聞いてくださってるんじゃないかななんて、
はい、ありがとうございます、
はい、思うんですけれども、はい、あのアカシックレコードってね、なーにって思った方もやっぱりまだまだいらっしゃるかもしれないので、はい、そのあたりも自己紹介を兼ねながらお話しいただけたらと思うんですけれども、
はい、はい、ありがとうございます、ご紹介いただきました中谷由美子と申します、私はアカシックレコードリーダーとして、毎日お仕事をセッションという形で行っています。でアカシックレコードっていう言葉を、私自身も全く知らなくって、知ったのが本当に2015年くらいなんですね。でそれまでは本当にスピリチュアルなこととか一切知らなかったんですが、アカシックレコードっていう言葉を聞くと何だろうと思ってしまう方がすごく多いんですが、アカシックレコードってそもそも私たちの日常にもものすごく密接に関連していて、でどのような形で関連しているのかというと、直感であったりとか、インスピレーション、発想であったりとか、アイデアとか、なんとなくっていう形で浮かぶものっていうのは、自分の頭の中だけで考えているだけではなくって、頭が何かを受信して、それを自分の中で捉えて、それを言語化しているものなんですね。でその捉えている大元にあるものがアカシックレコードと呼ばれるネットワークシステムのことを指しています。はい、
ダウンロードしているってことですかね。
あ、そうですね、はい、Google 検索で検索して、そうすると画面にパソコンに現れるっていうものを、頭の中で検索をして、それが宇宙のところから降りてくるっていう、そういう感覚です。
本当ですか、はい、いや直感とかね、そういったものがやっぱりそこにつながっているっていうことなんですね。なんでね、
はい、そうです。
それを読んでいくというお仕事をされてるんですね、
はい
は
い、してます。
はい、ちょっとね、その辺はすごく皆さん興味のあるところなんじゃないかなと思うので、はい、こぼれ話のコーナーでも聞いていきたいなと思っているんですけれども、はい、まずはそんな由美子さんが書いてくださったお手紙というのはどなた宛てなんでしょうか。
はい、お手紙というと誰に書こうかなと思ったんですが、どう考えても自分にしかいないな、思い浮かばないと思って、自分しかいないと思って自分宛てに書きました。
はい、
はい、
ではでは、はい、読んでいただけますでしょうか。
はい、では私へ、過去の私、未来の私、今の私。今の私は過去と未来の間にいる私ではなくて、すべてを統括している私。今の私から時空を直線的に捉えていた頃の私に伝えたいこと、それは慌てることもなければ、何かを成し得ようとしなくてもいいということ。いつでもどんな時でも一人ではないし、あらゆるものはご縁として時空を超えてつながり合っているということ。このことを私はいつも 夢の中、次元を超えた世界に毎晩行き、マスターから学び、教えてもらっていたこと。これを現実の世界での体験と合致させることができたのはタイミング。このタイミングはどんな人にも訪れることを私は知っている。私から私へ。このタイミングがより多くの方々に訪れるきっかけ作りを日々行うこの私の姿勢に、私自身から感謝の言葉を送ります。私の体、心、いつもありがとう。これからも楽しんでいきましょう。このような機会をくださったゆりさん、聞いてくださる皆様、すべてのつながりに感謝いたします。
自分への感謝、
はい、
この自分っていうものの捉え方も、そのアカシックレコードなどと出会っていく中で感覚が変わっていったところもあるんですかね。
はいはい、あります。視点が全く変わりましたね。自分は生かされていて、生きていて、で自分をどう生かすのかっていう生かし方に関する視点がすごく変わりました。でそれは本当に自分一人のこの個体としての個がある前に、家系的なものですごく培われて継承されていて、この肉体が形成されているんだっていうところにもすごく意識が向くようになって、でまたいろんな方とこうつながる中でも、そのご縁がどういうご縁によって成り立っているのかっていうのが、アカシックレコードを読み解くとものすごく詳細に出てくるんですね。なので本当に電車の中でちょっと目が合った方とのご縁さえも見逃してはいけないような、そういう一瞬一瞬がすごく大事に思えるような、そういう感覚になりました。なので本当に自分自身のこの肉体に関しても改めて意識を向けて、感謝の思いを持つことによって、その感謝の思いを持って行動をとることが、あらゆる方に対してのご縁返し、ご縁を返すご恩返しみたいなことにつながるんだなっていうのを日々すごく実感していて、でもなんか体はいろんなところにこう恐れが出たりとか緊張したりとか、そういうものを持っているんだけれども、でもそれさえも分かりながら、ご縁というものの中で自分は今いるんだよっていうのが分かるのと分からないのとではすごく大きく違うなっていうのが、私がアカシックレコードリーダーとしていろんな方とお話をして、でいろんな情報を読み解いて伝える中で、すごく毎日なんか実感のアップデートをし続けるみたいな、そんな感じを受けています。
なるほど、はい、本当にね、こうそれがこうビジュアル的にとかいろんな形で分かる人だけではなく、分からない人でも自分が今この体を持って今ここにいるということの、なんて奇跡は一人一人みんな変わらないものがあるわけですよね。だからそれを感謝っていう、その今ここにいるこの自分に感謝っていう形でこう捉えていくと、いろんなこと日常の中で起きるけれども、それが起きている原因というか、ご縁というか、そういうものに思いを馳せるようになるだけでも、いろんなことが変わってくるかもしれないですね。
本当にその通りですね。
ね、こう分からないことってやっぱりその恐れとか不安につながったりしやすいと思うんですよね。どうしてこんなことが起こるんだろうとか、起こり続けるんだろうみたいな、で原因が分からないから、やっぱりちょっと何かのせいにしてしまったり、自分のせいにしてしまったりとか、そういうこともあるかもしれないけど、そういうのを超えていくときにヒントになるようなアドバイスというかアイディアをお伝えされているお仕事なんですね。
はい、そうです。問題と解決はセットに起こっているっていうことを、本でも書いてあるものがあるんですけど、アカシックで見てみると本当にその通りで、で自分で何とかしようと思わなければ思わないほど、自分の中でインスピレーションとして解決方法が分かるんですよね。でそれは外側にあるものではなくて、自分の内側にすでに備わっていて、でそれが本当に分かりやすい形で 自分の中で出てくるんですよね。
なんとかしようとしすぎないということ、ね、
しすぎない、
はい、これはキーワードかもしれないですよ ね, ーーすね、なんとかしようとしちゃいますもんね、そのなんとかしようとする感覚ではなく、ちょっとそれを一回こう下ろしてみて、で静かに自分の内側に耳を傾けた時に浮かんでくるというか湧いてくるインスピレーション、そこをちょっと大切に扱うというような感じなんでしょうかね。でこの感覚、さっきね2015年ぐらいにこのアカシックレコードという言葉に出会うまでは、そういうことあまり知らなかったって言われてたのがちょっと驚きだったんですけれども、プロフィール拝見させていただいた時にも、子どもの頃からねこうちょっといろいろな感覚がもともとおありだったようなので、そういう感覚をそのアカシックレコードに出会うまではどんな風に捉えたり、こうどんな風に使っていたというか、使うっていうのもないんですかね。
とにかく私は子どもの頃から人に興味があって、人をこう見続けてしまうっていうのがあったんですね。でちっちゃい頃からそれがあって、とにかく人を見ていて、で自分が迷子になっているのさえも気づかないくらい人を見続けるっていうことがあって、で人をねそう見ていれば見ているほどその方のバックストーリーみたいなものがすごく出てくるんですね。でその方が今いる自分の中でこうだったらいいのにな、こういう生き方があるはずなのにっていうものが叶っていない自分が見えたりとか、でその叶わないって思っている自分の内側にどういう家族構成があったりとか、でその前にはどういう家系的なものがあったりとか、そういうものが全部こう数珠つなぎのようにこうストーリーとしてなんか一本ずつの映画を見るような形で見えてくるっていうことが体験としてずっとあったんですね。でその一人の人の例えば感情として出ているものをその感情として捉える前にそういうバックストーリーがあるのが前提で今こういう感情が出てきていて、でもこの感情は今現れている感情だけではなくいろんなものが複合的に起こっていて、でそのシーンをこちらが汲み取ってあげることができる、もしくは理解することができれば、本当にその人の生き方さえも本来生きたいところに軌道修正できるんじゃないかみたいなものをずっと子どもの頃からじっとこう人を見ながら感じてたんですよね。でそういうものをどういうふうにして生かしていけばいいのかなっていうのはずっと考えていたところではありました。はい、
なんかそのやっぱり本人はそれがわからないじゃないですか、そのどんなバックグラウンドから今のこれが生まれているのかっていうのが、まあ、分かる時もあるかもしれないけど大概こう分からない領域のものもあったりする。でもそれをこうちょっとひもっとくお手伝いをして差し上げた時に、その何かが分からなかったものが分かることによってその人はどんな風に変わっていくことができるんですか？
本当に変わりますね。その日のその瞬間から、見た目にも変わります。暗い方だって思っていた周りの人がそういう印象を受けていた人さえも天真爛漫な人として見えるような、もう見た目からも変わりますし、で自分の中でその気づきが大きな行動力の原動力になって本当に動きが変わります。二の足を踏んでいたことに対して自分が意欲的に動くようになったりとか、で家族関係の見方も変わったりとか、例えば家族にこうしなければならない、これがしなければならないから自分の時間が持てないと思っていたことが自分がやってあげているんだ、自分がしたいからやっているだけなんだっていうふうに考えただけで時間配分が今までと一緒なんだけれども密度が変わってきて、でその密度が変わることによって自分のやりたいことさえも短時間でありながらもすごくこうできるようになったりとか、そういうものがすごくこう実感として得られる方が多いですね。
これはセッションという形で、はい、受けていくことができるものなんですね。
はい、そうです、
ね、はい、じゃあちょっとですね、まあ、いろいろね、お会いしてお話を聞いてほしいなと思う方もいらっしゃると思いますので、コンタクトする先はホームページの方に載せておきたいと思いますので。
ありがとうございます、
はい、近々に何かお知らせしたいようなイベントや講座などがあれば教えていただけますか。
ありがとうございます。中谷由美子のホームページにスケジュールを載せているんですが、近々のところですと、2月の、14日に田園調布長田整形外科の長田先生をお招きして鎌倉の自宅サロンでお話し会があります。であとは2月の16日に全 2.0 の発起人の一人であります三木浩二さんと一緒にアカシックイノベーションというイベントを、はい、鎌倉の自宅サロンでも行います。はい、ぜひ皆さんにいらしていただきたいと思います。
はい、では中谷由美子で検索すれば出てくるホームページ、はい、にスケジュールが載っているということなので、はい、お申し込みはそちらからということでよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします。
はい、もっと詳しくいろんなお話を聞いていきたいと思っていますので、そちらはこぼれ話のコーナーでお届けしたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということで、こぼれ話のコーナーに突入したいと思います。はいはい、いやー、なんかなんだろう、こうピーンと静かな空気が流れていた感じが自分の中にしてですね、という間でした。今回ゲストでお招きしたいなと思ったきっかけは、実は昨年の12月に、
はい
はい、ちょっとね、チャクラシスターズ、
チャクラシスターズ、はい、ありがとうございます
。はい、新しく音楽ユニットを組まれて、
はい、そこにゆりさんが本当に華々しく登場していただいて、もうチャクラシスターズなんてちょっとふざけた感じ、コミックバンドじゃないって思われたかもしれないんですけど、ゆりさんが入ってくださったことによって一気にもうプロフェッショナルな形になって、本当にありがとうございました。
お呼びいただいて、
かっこよくて美しくて素晴らしい演奏でした。ありがとうございました。
ちょっと恥ずかしい。
いいえ、本当素敵でした。ありがとうございます。
ね、は
い、
でもあれももう元々皆さん一人一人別に音楽活動をされてたというわけではない方たちなんだけれども、
はいはい、もう思いつきです。
思いつきでインスピレーション
、はい、
ダウンロード、
はい
はい、
ダウンロードで、
これからもいろんな形でいろんな場所でこの音を届けるというかね、歌を届けるというようなことをやっていかれるんだと思うんですけど、
はい、
どんなインスピレーションでそれこそユニット化されて、そして活動が始まったんですか。どんな思いというか、
もともと私は自分の声にすごくコンプレックスがあって。
そうですか。
そうなんです。で、子供の頃から引っ込み思案で、
うん、
で、でもそんな私なんですけど歌が好き で、
うん、
でアイドルに、ね、女の子だったら憧れるような形でアイドルに憧れたこともありますし、でなんかそういうものをやってもいいんじゃないか、なんかもう楽しければ楽しんじゃえばいいんじゃないかって思った時に、なんかこう思いついたみんなに声をかけて、そしたらみんなもなんか面白そうだからやってみようかっていう風に賛同してもらって、でそれでチャクラシスターズっていうものを結成したんですね。はい、なんかその思いつきです。
思いつき、うん、でもね、その思いつきがライブという形に実現して、はいはい、ですごい大盛況でしたね。
大盛況でしたね、本当おかげさまで。鎌倉っていう場所がすごくいい土地だなっていうふうにすごく実感していて、なんか何でもウェルカムで温かく迎えてくれる場所だなっていうのをすごくライブを通してまたさらに実感しました。
そうですよね、なんか大概のことはいいんじゃないって言ってくださる方が多いし、ちょっと手を差し伸べてくださる方もたくさんいて、いやそんなの無理なんじゃないっていう人ってあまりいないんですよね。
とにかく一緒に楽しんでくれる方が本当に多いのでありがたいですよね。
その後のというか活動としてチャクラシスターズはどんなペースで 何をやっていこうとしている感じなんですか。
あ、もう本当にまた思いつきでやろうかと思った時にやると思います、う
んうん、不定期みたいな。
不定期です、はい、
いいですね、
気軽にね。思い立ったが吉日なので、はい、その都度その都度
その都度その
タイミングで、はい、やっていこうと思っています。
次回は何か決まっていたりするんですか、こちらの方は。今のところは、
特に今のところは決まってないですね、はい、
たまにみんなで集まって、
はい、たまにみんなで集まって練習をして、はい、そんな感じですね。
なんかすごく楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
はい、先ほどね、最近自分の中でホットな話題として、はい、引き寄せとアカシックの関連性というところでちょっとテーマを挙げられましたけど、
はい、本当にホットな情報なんですけれども、引き寄せで数々のベストセラーの本を出版されている奥平杏美さんって、どんな方でも書店で 見られたことがあると思うんですけど、その方とコラボワークショップを、
はい
はい、つい昨日、
はい
はいはい、開催したんですね、
はい、
で引き寄せって皆さんどんな方でも興味があると思うんです。叶えたいことってあると思うんです、
うん、
でその引き寄せと実はアカシックレコードってすごく関連性があって、でその関連性は何かっていうことをお伝えしてきたんですね、でアカシックレコードにつながる感覚が自分の中で分かるようになればなるほど、この世の中っていうものが自分に必要な情報であふれていて、でその情報に対して自分がどう動くのかっていうことによって現実化が大きく変わってくるっていうことをワークショップでお話ししてきました。
なるほど、はい、その自分がつなが情報とつながって、そしてそれを元にいろいろ選択するものを変えていくというか、そういうことによって物事の実現化がやっぱり早くなるということなんですかね。これは誰にでもできることなんですか？
はい、誰にでもできます
そうですか。なんかじゃあ逆に言えばですね、頑張って動いているのに、頑張っていろんなことやってきているのになかなか実現しないぞと思われている方はどこにアクセスしちゃってるんでしょうかね。
それは、自分の中の思い込み、思い癖だと思います。こうしなければならない私とか、これをやることで周りの方に自分の存在価値が分かってもらえるのではないかっていう思い込みであったりとか、そういうものが含まれていると、それって本来自分が望んでいることとはちょっとこう純度が変わってきてしまっているので、それが叶わないのはあなたの本当の望みではないんじゃないっていうことを教えてくれていることの表れでもあるんですよね。
なるほどね。この本当の望みってなかなか奥が深いなと思うんですよね、こう望んでるものだと思っていたものが、これを自分は望んでるんだと思っていたものが、実はその奥にあるもっと、まあ、別の形というかのものを望んでいる、だけどでもそれには直接アクセスせずに、ちょっとその手前にあるものを自分の望みだと思い込んでしまうっていうことはよくあることですよね。本当の望みってどうしてこんなにアクセスしづらくなっちゃってるんでしょうかね。
自分でいることのその自分っていうものが、分からなくなってしまっている方がやっぱり多くて、でそれはなぜかというと子どもの頃の、社会の関わり方からそういう本来あるべき姿ではない自分の方が周りから認められるんじゃないかなっていう体験を繰り返すことによって、これが私なのではないかっていう方を選んでしまっているんですよね。なので本当の自分の外側にあるこれが私なのかもしれない、こういうふうに認められている私が私なんだよなって思う方を選んでいるので、それがなかなかこう本当の自分は何なんだろう、本当の望みは何なんだろうっていうのをちょっと見えづらくしてしまっているフィルターとしてあるんですよね。
例えばクライアントさんに、その本質的な部分の望みというものを、見えたものをねお伝えした時に驚かれたり、いやいやいやいやって そんなはずはっていう反応される方も実はいらっしゃるんじゃないですか。
はい、一気にこう涙が溢れて止まらなくなる方もいますし、 なんかポカーンってなってる方も
います。思ってもないものがね、
はい、いや自分ではそんなことありえないです、
うん、
でも辿ってみるとそうかもしれませんみたいな、
うん、
なんかそういういろんな反応があります。
そうですよね、うん、時にはやっぱりその恐れというか、うん、その本当はそれが、まあ、望みだ、本当の望みだったり願いだったりするんだろうけど、でもそこに真正面から向かっていこうとすると恐れが出るとか、
うん、
そういうこともきっとあるんじゃないかななんて思うんですけど、やっぱり恐れっていうのは逆にゴーサインだと、
うん、恐れは、
うん、
チャンスです。
うん、
うん、恐れはそれをやることに対するあと怖さではなくて遠慮なんですよね。あの本当に大元をたどってみてみると、でその恐れっていう風に、うん、感じるのはこれまで成し得なかった、やることに対して挑まな、うん、やることにやることを挑まなかったことに対する、それをこうずっと、うん、
後繰り返して、
はい、うん、後回しにしてきていることを、もうそれを見過ごしてはならない、でも私がやるの、今やるのっていうその躊躇感が恐れっていうものとして感情でこう表現をしてきているんですよね。
なるほどね。あの恵美子さんがね、こう日頃お仕事としてやられていることは、そのリーディングをしたり、あとはワークショップもというふうにおっしゃっているんですけど、いろんな方とねコラボしながらいろんなワークショップをされていると思うんですけども、ワークショップなどではどのようなこうアプローチというか、どのようなことをお伝えするようなワークになるんですか？
あ、はい、うん、実際にですね、あの自分自身のアカシックレコードにつながって自分の情報を取ってきてもらうっていうこともやったりしてますし、あと現実化に関することもお伝えしています。で、はい、あとはですね、あのオーラシーっていうこともたまにやったりしています。
オーラを診断する
というような感じですか、ね、はい、あのオーラを自分で見れるようになるとか、はい、そういうこともやってます。
ちなみにオーラって見れるとどんな情報がわかるんですか？
あの健康状態も見れますし、あのいろんなものが見れます、はい、その方の内面的なもの、本来持っている価値であったりとか、その人の才能であったりとか、傾向性とか性格的なものとか、そういうものも、はい、読み解くことができます。
なんかこうイメージとしてオーラっていうとね、こう色ね、こう体の周りにその色が まとってる何層もねある色があるのがオーラなのかななんていうイメージを持っているんですけども、そこからそれだけたくさんの情報が読み解けたりするってことなんですね。
はい、は
い、うん、面白いですね、
はい、面白いです。
うん、きっとね、あのワークショップに参加されたい方もたくさんいらっしゃると思うので、またその中谷由美子で検索してホームページ、あの探してみてくださいということで、
はい、ありがとうございます。
はい、うん、あの今日さらにお伝えしておきたいことは何かありますでしょうか？
あ、はい、あの、はい、アカシックお茶会というものを月に1回鎌倉の自宅サロンで開催していまして、でそれはあの公開アカシックリーディングのスタイルになるんですね、
うん、
でいらした方々があの偶然なんですけれども必然的なつながりを持って集まる方々がいるの で、
うん、
でアカシックお茶会に参加した方同士でお仕事をコラボするようになったりですとか、本当にあの兄弟姉妹のように仲良くなる方が出てきたりとか、そういうあの面白さもある、はい、そういうお茶会を月に1回のペースで開催しています。
面白いなと思うのは、そういうこと知らずに皆さん来るわけじゃないですか？
そうなんです。でも来ると懐かしい感じがしてとか、もう帰りも一緒に帰って、でもう連絡先交換して、で時々会うようになったりとか、本当にそういうのが面白いですね。
面白いですね。こうそれこそさっきのねお話の中で、電車の中でふと目が合った人の中にも、もしかしたらとても重要なご縁がある人がいるかもしれないっていうことを思うと、本当にこういろんなご縁に囲まれて私たち毎日何気なく暮らしてはいるんですけど、全部つながってるっていうことなんでしょうね。本当にこう日本の言葉で袖触れ合うも多少の縁っていう、すごい素敵な言葉だなと。
一期一会とかありますもんね。
袖がふっとこうすれ違いざまに触れ合っただけの人でも、 他省で、うん、あの他の姓でご縁があった人かもしれないという、
そうなんです、
うん、ねえ、いやーそう思うとなんかてんこ盛りですね人生ってね。
てんこ盛りです。もう本当に面白くてしょうがないですよ。
うん、皆さんの幸せをまたこうちょっと紐解いていくような出会いになっていくと思うので、はあ楽しみですね。
はい、
はい、じゃあ私も近いうちにぜひあの紐解いていただけたらと思いますので、
はい、楽しみにしています。ありがとうございます。
何が出てくるか怖いですけれどもね。
はい、あの自分自身の本当の安心感とつながれると思います。
はい、今日はいろんなお話をありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。